健康飯田、今月は脳卒中の早期発見、早期受診、予防というテーマで、飯田市立病院脳神経外科医師の猪俣裕樹先生にお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この脳卒中、どういった状態を言うんでしょうか？
脳の血管が詰まり、脳組織が壊死する脳梗塞、脳の血管が破綻し脳内に出血する脳出血、多くは脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血、この3つのことを主に言います。
突然生じる病気というイメージがあるんですけれども、実際のところはどうなんでしょう？
その通りで、直前まで元気であった人でも突然生じてしまうことが多い病気です。患者さんの中には脳卒中で倒れる直前まではいつも通り過ごしていたという方も多いです。
その脳卒中が生じる要因、どういったことが考えられるんでしょうか？
まず脳梗塞の原因として、高血圧症、中性脂肪や悪玉コレステロールが高くなるといった脂質異常症、糖尿病などにより血管の動脈硬化をきたして血管が狭くなり脳の血流が低下、閉塞してしまうといった原因や、不整脈である心房細動などにより血液の塊である血栓が脳の血管に飛んで閉塞して生じることが多いです。また脳出血の原因としては、多くは高血圧症が原因となり脳の小さい血管が破綻して生じることが多いです。次に、くも膜下出血を生じる原因として脳動脈瘤の破裂が多いです。脳動脈瘤は生まれつきの要因以外には、高血圧症や喫煙が発生する原因と言われています。
寒い時にこの脳卒中など起こりやすいというようなイメージがあるんですけれども、そのあたりはどうなんでしょう？
確かに冬、秋などの寒い時期にこれらの脳卒中がとても多くなる傾向があります。夏でももちろん生じる可能性はありますが、寒い時期に特に多くなる傾向はあります。
さあ、この脳卒中、体にはどういった異変が生じるんでしょうか？
脳卒中は障害を受けた脳の場所により様々な症状が生じます。まず脳梗塞や脳出血の場合は、血管が閉塞や出血した部分によって左右どちらか一方の手足が動かなくなる、言葉が出ない、ろれつが回らないなどの体の異変が突然生じることが多いです。また脳出血の場合は頭痛や吐き気が生じることもあります。くも膜下出血の場合は、手足の力が入らなくなるといった症状よりは非常に強い頭痛が突然生じ、吐き気も伴うことが多いです。くも膜下出血の際の頭痛は特に強いため、人生で最悪の痛み、バットで殴られたような痛みが突然出たと言われることも多いです。特にくも膜下出血の場合は死亡してしまうことも多い重症な病気と考えてほしいです。いずれの脳卒中の場合も、脳の障害により他の様々な症状が出現することもあります。重症の場合はいわゆる意識障害、呼びかけに反応がない状態にもなってしまいます。
この基本的な治療方法というのを教えてください。
脳梗塞の場合は、閉塞した血管による脳の壊死の範囲が広がらないように抗血栓剤、いわゆる血液サラサラのお薬を、点滴や内服による治療を行います。再発予防のために抗血栓剤の内服治療を長い間継続することも多いです。次に、脳出血は出血の程度が少量であれば、出血がそれ以上広がらないように高血圧の管理、安静にしてもらうといった治療を行います。出血の量が多い場合は、頭蓋骨を大きく開く開頭手術により、出血した塊、血腫を取り除く必要があることもあります。くも膜下出血の場合は、出血した原因である脳動脈瘤が再度破裂しないように手術を行うことが多いです。手術の方法としては、動脈瘤を直接クリップで挟んで遮断する開頭クリッピング術、カテーテルという細い管を血管の中へ挿入して金属のコイルを動脈瘤内に巻いてくることで動脈瘤を塞ぐ脳動脈瘤コイル塞栓術などがあります。 また脳卒中はリハビリテーションによって体の機能が改善していくように治療をしていくことも重要です。
いかがでしょうか。現在どういった治療法あるんでしょうか。
現在は血管が詰まってしまう脳梗塞の場合、細い管であるカテーテルを使用して脳の血管の詰まった部分を再開通させる血栓回収療法という治療が近年発展してきております。機械道具の発達、技術の発達により、昔では治療できない状態であった脳梗塞も早期に発見されて、うまく治療ができれば後遺症が残らず改善する可能性があります。また静脈血栓溶解療法 RTPA 療法という強力な抗血栓作用、血液サラサラの作用のある点滴を使用して血管の閉塞した部分を溶かすといった治療もあります。しかしこれらの治療を行うには脳梗塞を発症してからの時間制限があります。遅れてしまうことで治療ができない場合、治療ができても良い結果にならない場合もあります。過去の治療では時間制限が厳しく決められていましたが、近年は時間制限も変わってきており、より多くの患者さんがこれらの治療が受けられるようになってきています。1分1秒でも早く治療を行うことで血管が閉塞して壊死してしまう脳を救える可能性があります。次に脳出血に対しては、昔から行われている頭蓋骨を大きく開く開頭血腫除去術に加え、条件が揃えば内視鏡という細いカメラを使用して血腫を取り除く手術も近年広まってきています。くも膜下出血に対する開頭クリッピング術も現在たくさん行われている治療です。カテーテルを使用した脳動脈瘤コイル塞栓術についても、脳梗塞の治療のように道具、機械や技術の発達により広く安全に行われるようになってきています。脳の手術は異常がある部位が深く小さいことが多いため、昔は治療することができなかった患者さんでもカテーテルなどの道具、技術の発達により安全に治療が行えるようになってきています。
症状が見られた場合、どういった対処が必要になるんでしょうか。
特に脳梗塞の場合は、早期に早く治療を行うことで症状が改善する可能性もあるため、すぐに救急車を呼んでもらうことでその人を救える可能性があります。脳出血、特にくも膜下出血の場合も再度出血を起こすことで亡くなってしまう方もいるため、やはり早期の病院受診が必要です。これらの脳卒中は病院で検査を受けて正確に診断することで治療の方法を選びます。すべての人に同じ治療が行えるわけではありません。閉塞、出血した血管の位置や障害を受けた脳、脳以外の体の状態など、それぞれの患者さんに合った治療方法を私たち医師が考えて治療を行います。治療を少しでも早く開始するために、医療機関を早く受診することが大事です。
さあ、ここまでお話伺ってまいりました。突然発症する病気というところでもあるんですけれども、予防方法なども教えていただけますか。
はい。まず高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心房細動などの病気をしっかり治療することが大切です。これらの病気は初期は日常生活に困らないため放置されてしまい、脳卒中を生じてしまうことも多いです。かかりつけの病院へ定期的な通院をする、健康診断を受けるといった習慣をつけることも大切です。 5,60 年ほど前は脳卒中が日本の死亡の原因の第1位となっていましたが、高血圧症の治療や食生活の改善により減少してきています。塩分を少なくするなどの食生活の見直し、タバコを吸わない、禁煙をする、大量の飲酒、お酒を飲まない、適度な運動をするといった生活習慣も脳卒中の発症予防につながります。病院の受診、薬を飲む治療だけでなく、日々の生活の心がけも大切だと思います。
健康飯田、今月は飯田市立病院脳神経外科医師の猪俣裕樹先生にお話をお伺いいたしました。猪俣先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。